我々友人国境離島である本州におきましても、人口減少化が非常に顕著であります。それに伴いまして、荒廃地が激増するという現象が現れております。国会の方でも取り上げられましたが、対馬市においては韓国資本による土地の買収、そしてその裏にはどうも韓国資本が勝った後に名義を変えないでキャリーバッグの大きなものを下げた、いわゆる中国が裏から手を伸ばしているというような噂も耳にするところであります。その原因は何かと申しますと、やはり人口減少がもたらした過疎化の原因であろうと考えております。いきしも昭和30年5万1760名をピークに、現在は2万7385名になっております。昭和30年、一所帯あたり 5.21 人でありました。現在は一所帯あたり 2.35 人と家族化がいたしております。ちなみに私はこのピーク時に、生まれた昭和30年生まれでございます。ここに5万1765名と載っておりますが、私も1名にカウントされておるのだなと意味慎重に考えております。またお隣の対馬市においては昭和35年6万9559名であったのが、現在は3万1432人、約半数以上ですよね。そう、一所帯あたり当時平成35年には 4.8 人、それから今 2.07 人です、一所帯あたりね。やはり壱岐・対馬というのは大陸文化の伝承の地であったわけでございます。そしてまあ皆さんご存知の通り、蒙古襲来の折1274年1281年と文永の駅、港湾の駅において、対馬駅は未曾有の人命被害を受けております。こうしたやはり日本の架け橋である、今離島壱岐・対馬、特に壱岐・対馬、そして地理的条件から見ましても、北朝鮮、そして中国、そしてお隣隣国でありますが韓国も非常に反日感情が高い、そうした環境下の要衝に置かれておるのがこの壱岐・対馬であります。そうした折にやはり韓国になれば、釜山からワニ浦まで 49.5 キロシーフラワーで1時間半で来れるという韓国にとっては一番近い外国であります。そうした中、土地の不動産の買収が加速化しております。私はこの現状をですね、対岸の火事として悠長に考えるべきではないと考えております。壱岐市におきましても、町の中心部は空洞化する、そして現在壱岐市におきましては耕地面積が約ですね 3960ヘクタールございます。このうち耕作地が3400ヘクタール、そして2号遊休地といいまして、隣の耕作している土地から少し荒れていると。そして1号遊休地というのは1年以上もう耕作されていない土地、こうした土地がですね全体500ヘクタールほどございます。対馬市はまだ山林等が多いので、団塊の世代、そして人口減少がもたらせば、人口減少が加速すればもう土地は手放したいという方が現れるんじゃないかと、対馬市の場合は現れております。そうしたことがあった場合には、今の現行法による土地の売買の規制を効果的に経由する手段はございません。私は国境離島であるがゆえに、その組長さんたちが、そして我々がですね、国に対して、国のいわゆる最低、国の三大要素といいますのは、領土を守ること、国民を守ること、そして主権を守ること、これが三大要素であります。そうした大地の領土が守れないというような状況がつぶさに見受けられる、こうしたことを我々は放任すべきでないというふうに思っております。ヨーロッパ諸国におきましても、土地の自由売買はかなり厳しく制限をいたしております。アジア諸国におきましても、当然ですね、中国、ベトナム、タイ、インドネシア、またオセアニア地域におきましては、オーストラリア、ニュージーランドを含め、外資系の土地の購入は不可能にしております。土地の売買は禁止をしております。そうした折に、日本の場合はですね、アメリカ大使館、同盟国であるアメリカ大使館は賃貸をしておって、中国、共産諸国、中国をですね、領事館が6カ所あります。新潟、そして、名古屋、大阪、福岡、長崎、もう一箇所ちょっと忘れました。これは大使館を含め、7カ所ございます。そうしたものをですね、日本はですね、中国に売ってるんですよ。中国は買ってるんですよ。そして中国は微体一文、日本が中国に進出している企業には微体一文売らないんですよ。国境離島というのは要衝であり要塞であるわけですね。そうしたところが公然と土地の売買が行われておる。これこそ有人国境離島新法で規制をすべきではないのかと、私は非常にこの問題に関しては関心を寄せております。まあ現在生き死にはそんなことはないだろうと思いますが、行政として 何らかの把握をしておられるのか。私も隣の対馬市に電話をいたしてみました。総務課とそして市長ともお話をしました。なかなか行政としてつかめないというのが実態だそうであります。しかし資本経営者はほとんど現地の韓国人である。改造をするにもこの頃リフォームをするにも現地から連れてくるそうであります。もう日本のいわゆる建築基準法を掌握をしておりまして、社官さんから全ての人間を向こうから連れてくるそうであります。本国韓国からですね。こういう実態を国は本当にしておるのかと思うわけですね。言葉では国境を守ると言います。私は今の国の施策はあまりにも無策であると言わざるを得ない。この国境の島に力強く我々壱岐島民、そして対馬の皆さん、そして五島の皆さんも一生懸命に生き抜いておるわけであります。もっとですね、国は関心を寄せていただきたい。次に難民対策についてお尋ねをいたします。今日日本漢字能力検定協会が今年の漢字ということで発表をいたしました。その字が皆さんご存知ですよね。北です。清水寺の館長さんが記号をされておりました。北と、いわゆる北朝鮮ですね。今非常に大陸間弾道弾の発射、核開発、本当に平和裏に解決をしていただきたいわけですが、緊張関係が走っております。そうした時に、有事になった時に、一気に韓国民、そして北朝鮮、双方の難民が壱岐市にも押し寄せてくる可能性が想定をされます。おそらく、公海上で領海に入った場合は、海上保安庁がおそらく、打をするでありましょう。陸上に上がった場合は、警察が対応するでありましょう。しかしながらですね、10万人、20万人の難民が教えてるときはどうすればいいんでしょうかね。特に、対馬海峡の域の場合は、東水道になりますよね。ここは特定海峡になっております。対馬から汽船から3海里、壱岐から3海里、そしたら間は公海になっております。その間はいわゆる流れでどうなるか分かりませんが、逮捕はできない。公海上では逮捕はできない。領海に入ってこなければできない。旧石田町の時にですね、住民説明会がありまして、こんな質問が出ました。塩坪までご存知でしょうね、市長。あそこにですね、一人の方が難民が教えた時に僕たちはどう対応したらいいのかという、本当素朴な質問でした。石を投げて追い返すのかと、炊き出しをして人道的な立場からおむすびをやったらいいのか、どうすればいいのかというようなつぶさな質問でしたが、やはり警察とかそうした機関ですね、捜査機関とかそうした機関、国の機関で手に負えない場合はね、どうするのか、そういうやはり有事のこともやはり危機管理としてですね、我々は住民に 周知する必要があるのではないかというふうに考えるわけであります。そうした場合に、やはり、有人国境離島行く島と、北には海上保安庁の一警備所がございます。しかし、行く島はご存知のように、南には、インド寺、ハゼの南側には、玄海原子力発電所がございます。そうした折に、ね、私は、有事の時、そして人命を守る、皆さんの人命を守る、主権を守るためには、それ相当の国として覚悟を持って臨んでいただきたい。私は今回、インド寺の沖に、妻ヶ島という、前までは有人離島でありましたが、今は無人島になっております。約、妻ヶ島は 0.32 平方キロメートルございます。周囲が 2.4 キロ。私はね、正直大胆な提案を申し上げます。自衛隊の一国師団ぐらい誘致をしてですね、ここは92名ぐらい、90何名かの地権者の方がいらっしゃいます。私前調べたことがあるんですね。ここに桜を植えたいという方がいらっしゃいました関係で、そうした時にですね、やっぱり市民の命を守るためにはある程度のリスクは覚悟せねばならないのではないかと考えております。今までの件に関する、執行部側の見解を求めたいと思います。
音島昭吾議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
9番音島昭吾議員のご質問にお答えいたします。まず第1点目の有人国境離島である壱岐市の直面する課題についてということで3項目ございます。国会の答弁のようなことも言わなければならないようでございますけれども、まず1点目の、外国資本への土地流出問題についての現状認識と阻止対策についての見解ということでございます。このご質問につきましては5年前平成20年9月会議におきましても、この件に関して、ご質問をいただきました。外国資本への土地流出につきましては、議員お話のありましたように、対馬市で韓国資本が海上自衛隊レーダー基地の隣接地を買収していたことが判明との記事がございました。国におきましては外資などによる防衛施設周辺の土地取得が進めば基地の監視や不法侵入につながれないかねないと懸念され、登記簿などの資料請求手続きを迅速化するための法制度が必要との意見が出ております。また安全保障と土地法制に関する特命委員会では、これは自民党内でございますけれども、取引自体を規制する法案も検討されておりますけれども、先ほどの議員のお話では諸外国では取引を規制しているという国もあるようでございますけれども、外国人の土地取引を制限しないとする世界貿易機構機関 WTO、 この国際ルールに抵触する恐れがございます。所有権侵害につながる懸念もあり、慎重に進める必要があるとされているところであります。現在のところ日本においては外国人土地法第4条により国防上必要な地区においては政令によって外国人外国法人の土地に関する権利の取得を禁止または条例もしくは制限をつけることができるとされておりますけれども、これまで規制する政令が制定されたことがない状況下にございます。まさに今国が自衛隊施設周辺や国境離島などでの外国人の取引の規制について、やはり国は検討する考えを示しておりまして、やはり 国が対策を講じていただくしかないと考えておりますので、国の動向に注視してまいりたいと思っております。この域における外国人土地取引のですね、実態については、まあ、把握をしていないというのが現状にございます。2点目の難民対策をどうするのかということでございます。緊迫する北朝鮮有事の折に、大量の難民が行き届いてくるかもしれないというようなことでございます。私はこれにつきましては、万一北朝鮮に有事が発生した場合、私はまず第一に壱岐市の市民の身体生命財産をいかにして守るか、この一点に集中しなければならないと思っております。議員はどのような有事を想定されるか分かりませんけれども、難民対策だけを考えて済むような有事はないと思っておるところであります。仮に他国と北朝鮮との間で武力衝突が起こった場合、最悪の事態を想定した市民の避難誘導、救助、負傷者の搬送、保健衛生の確保などが最優先でありますが、その安全対策の一つが難民への対応と思っているところであります。壱岐が武力攻撃を受けない保証はございません。そうなれば当然国民保護法の発動となります。いずれにしましても、行政は国、都道府県、市町村のそれぞれが役割を担うことで機能しております。先ほど言われました海上保安庁、あるいは自衛隊等々、警察等々でございます。難民の対応につきましては、ご質問のような想定の段階から当然国の役割であると認識をいたしております。その対策につきましては当然国がなすべきことでありますけれども、さらに言いますと、警察や海上保安庁による対処が困難な場合の自衛隊の出動についても自衛隊法で規定されております。壱岐市といたしましては、冒頭申し上げた市民の身体生命財産を守るために応急活動に必要な体制、職員の配置等を定めるとともに、自衛隊、海上保安署、警察署等々、国県の関係機関との連携体制を構築することが不可欠であります。現在北朝鮮の木造船の漂着や松前小島への上陸などが報道されておりますけれども、市民皆様には過剰な不安をお持ちにならないことをお勧めいたしますとともに、不審船や不審者を見かけたら海上保安署や警察署へすぐに通報することを常日頃から心がけていただきたいと思っている次第であります。3点目の玄海原発の至近距離にある妻ヶ島へ自衛隊の誘致を具体的に検討してはいかがかという提案でございます。本年4月施行の有人国境離島法では、議員の言われるように有人国境離島を領海排他的経済水域との保全等に関する活動の拠点としておりまして、国土保全の要旨であることを明記しております。また第11条では、国は施策の実施に必要な財政上の措置を講ずるものとするとし、第5条では、国は有人国境離島地域に国の行政機関の施設を設置するよう進めるものとするとしております。本市ではこの法律の趣旨に従ったさまざまな要望と取り組みをすでに行ってきております。今後も有人国境離島法を最大限活用すべく知恵を絞って取り組んでいくことといたしております。さて、議員ご提案の自衛隊の誘致でございますけれども、原子力発電所の安全対策は国の責任で、国の規制下に実施されており、玄海原発自体の安全対策と自衛隊の配置は全く別物でありまして、これを関連付けた自衛隊の誘致等は考えておりません。ただし、一般的に自衛隊の整備増強、誘致につきましては、以前の議会答弁でも申しておりますけれども、地域経済の活性化や本市において大きな課題でもある人口減少対策にもつながります。その経済効果は非常に大きなものとなっておりますので、と考えておりますので、おります。また、自然災害や原子力災害を含めた地域防災の中で、自衛隊の存在は市民の安全、安心の拠り所の人となるとも思っております。また、平成28年6月市議会で、陸上自衛隊誘致に関する意見書が出されましたし、さらに長崎県の平成30年、政府施策に関する提案・要望書の中でも、離島における自衛隊の体制強化や増援について記述されております。このように機運も熟してきておりますので、さまざまな機会を捉えて自衛隊の誘致について 積極的に働きかけていきたいと考えております。
議長、
乙島議員、
土地に関しては、外国商による土地の売買に関しては、なかなか掌握できないというのが現実であろうと思います。しかしですね、ここはですね、今、日本の土地取引の制度というのは非常にざる法であります。これをですね、やはり友人国境離島の組長としてですね、国に働きかけるべきであります。なぜかと申しますと、農地以外の売買規制はないんですね。利用規制も甘く、国境離島防衛施設周辺などのね、安全保障上のエリアにかかる土地取引の制限もないわけですよ、今現在。不十分なんです。そしてそれぞれのですね、例えば、所管庁が、極端に言いましたと、不動産登記法は法務省、土地売買の届け出は国土交通省、固定資産税の課税台帳は総務省である。外為法の取引に関することは財務省である。例えば、山林の取引、森林の取引の場合は林野庁であると。農業基本台帳においては農林省である。一元化して国の土地を管理するシステムがなってないんですよね。先ほども申しましたけども、私はですね、中国ベトナムとかそうしたとこビタ一文売らないんですよ。この離島の、いわゆる友人国境離島こそですね、市長提案ですよ。国に行ってください。重要国土として位置づけて、法整備をしてください。そして、我々も国土を守るために、条例を制定すると、させてくださいと。そして、要衝である我が島を守り抜くんだという強いコミットメントを発信していただけないでしょうか。ねえ、もう少し言います。私11月今年の15日、北朝鮮のね、拉致事件から40年になります。そして、11月14日には、横田茂さんが85歳の誕生日を迎えになられました。そして、今朝新聞を読んでみましたら、ジェンキンスさん、いわゆる曽我ひとみさんのご主人、そして今パッと思い込めませんが、拉致された子供さんのお母さんが子供を見ることなく亡くなっております。私はね、国として人権、人、人命を守れないのまで国家ではない、私は断じて言いたい。国はですね、もう少し毅然とした態度でですね、拉致被害者に対してもですね、何年になりますか。悔しい。救出をしてやれないのかという思いであります。我々もこういうですね、国境の島にいるからそういうことがいつ起こるかわからないんでしょう。ね、市長、有事になればそんなことは想定されますよね。国は領土を守る。国民を守る。人権を守る。こうしてこそ国の存続が私はできるというふうに思っております。 北朝鮮はね、困ったもんですね。11月、12月だけで、52件ですよ、木造船。今年に入って79件。遺体が19件。片方は拉致をして、人間も返さない。日本政府は、丁重に人道的立場から本国に大村の入国管理局を通じて中国、北朝鮮に返しておる。こうした要衝の地に住んでおるのに、もしかしですね、国はですね、金を出すべきですよ。先ほど上村議員がですね、質問しておられましたが、オリエンタルエアラインの飛行機が2機とも故障しておりますよね、今ね。本当に会社も大変だろうと思いますよ。国がですね、離島の足ぐらい見てくださいよ。いつもかつも故障するとにですね、僕たち安心して乗れますか、市長。長崎出張するとき、毎回乗るでしょ。もう少しやっぱり整備してきちっとして飛ばしておるのはわかりますよ。もう少しね、私は離島に対する財政支援をしていただきたい。そう考えています。簡潔に2点目に次移りますので。
白川市長。
まあ、国政に関することはですね、私がお答えすることではありませんし、国政についてはですね、それこそ私たちが選んだ国会議員の方がお話になります。この問題につきましては私一人ではなくて、隣の島々もございます話をしながらですね、壱岐ではこういう話があっているということを、長崎県選出議員にもお話したいと思っていますけれども、どうぞ豊島議員もあなたが強く押される議員さんにですね、国会議員さんにそのことを直接やっぱお伝えになることが必要だと思っておりますので、私を経由してですね、国会議員にお伝えするよりも、あなたが あなたの支持する国会議員さんにですね、そのことを国政に言ってくれと強く言われた方がむしろ私はいいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思っています。それから2点目の ORC ですけど、それはですね、確かにこれだけ故障すればですね、不安です。不安ですけど、乗らざるを得ませんので乗りますけれどもですね、そのことについては、今回、厚労対策協議会等々でもですね、意見を付していきたいと思っております。
議長。
音島議員。
はい。ありがとうございます。私もですね、今度は、本県選出の谷川大使の方に、メールと口頭で直談判をした項目に移りたいと思います。これはジェットホイールの更新に関することでございます。今現在、日本国内にはジェットホイールが20隻就航をいたしております。ボーイング社製を含めまして20隻ですね。建造されたのはまだ建造されているんですよ。川崎重工が15隻、そしてボーイングさん28隻してるんですが、要するにエンジンを就航できない状態になったのから取ってみたり、いろんな部品を取ってですね、就航して、今現在日本国内には20隻のジェットホイールが就航をいたしております。そして本市に今就航しております。生島航路に就航しておりますヴィーナス1が1991年3月建造で築27年を迎えております。そしてヴィーナス2が1985年4月建造で築32年を迎えております。このヴィーナス2はかなりエンジントラブルを起こして欠航をするという もう32年経つわけですからね。あとどうするんでしょう。私たちはこのビーナスが通わなかったら壱岐の高速交通体系は麻痺するんですよね。私はもう少しこれは国に力を入れていただきたい。約今建造するとなった場合は51億かかると言われております。船体で5隻以上注文がなければ新たに新造計画に移れない。エンジンにおいてはいわゆる一隻に対して2つのエンジンがありますので10ロット発注が必要であるというふうに言われております。そうした中25年ぶりに東海汽船が川崎重工の方に発注をかけております。2020年の東京オリンピックに向け新造船を建造したいというような意向で進んでおりますが、このジェットエンジンに関してましても聞くところによりますと JR のエンジンを据える、 JR 九州の私はそう聞いておるんですね。いわゆるその10ロットのエンジンの発注がかからないと事業を再開できないというような状況であります。そうした折に果たしてですねジェットフィールがいつまでも持つのかなと、これは早急にですね国の方に働きかけ、まあ九州船はですね公営事業者でありますので、公営事業に資するますので、一企業に対してテコ入れをするのは行政がどうかと思いますが、これは私は何ら問題はないんじゃないかというふうに考えております。まあこれに関する見解を求めたいと思います。そして前回も市長の方にお願いをいたしましたが、いわゆるその誘客をする場合に本土から壱岐市に入ってくる有人国境離島に入ってくる場合の乗船の割引を島民と準島民と同じにすることはできないのかと、ぜひともこれをしないことには島の経済の活性化がどうしても足かせになると考えております。執行部の見解を賜りたいと思います。
以上、社会市長。
音島議員の2番目の質問でございます。まず老朽化した高速艇ジェットフォイルの更新建造が喫緊の課題であると、航路運航業者と協議して積極的に推進すべきだと見解を正すということでございます。これまでも議会におきまして離島経済発展と交流人口拡大を図るために最上重要課題であるということで、国県に新造船の建造に対する財政的な支援を求めているか求めてまいりました。取り巻く状況といたしましては、九州郵船を含めまして全国の事業者が保有する高速船は建造から20年以上が経過している状況にあります。長期間建造されていないために国内での製造技術の継承が困難な状況に陥ることが危惧されております。またジェットフォイルの耐用年数も25年から35年と言われていることもありまして、旅客船協会等の関係者から早急な対応を取るため要望書の提出などが国自治体などにされている状況でございます。ご存じと思いますけれども、東海汽船が運航する3隻の高速船のうちの1隻を更新するため2020年6月の就航に向け建造されることとなっております。今後の高速船建造の弾みとなることを期待するところでございますが、本東海汽船の建造にあたっては東京都から大きな財政支援があったとお聞きをいたしております。壱岐市といたしましても、ジェットフォイルの建造費用が1隻あたり約50億円以上かかると言われておりまして、 事業者にとって相当な負担になるということで、これまで各方面へ働きかけを行っております。昨年10月に長崎県離島振興協議会で離島補助航路対策の充実について、ジェットフォイル更新に向けた建造促進の補助制度の創設等について県に対し要望を行い、同じく11月24日には本市で開催された長崎県離島三市長市長町長議長会議において、離島航路における海上高速交通体系の維持についてとして、ジェットフォイルの建造に対する国の財政的支援を求めることを協議し、連携して要望等を行っていくことを確認し、本年に入りましてからも8月28日の長崎県市長会では対馬市、五島市とともに提言し、10月12日の九州市長会におきましても提言されていきました。議会におきましても本年5月24日に長崎県議長会で長崎県選出国会議員に対して要望書を提出していただくなど、機会を捉えた要望を行っていただき、議会ともども共通した認識の中で対応を行っているところであります。長崎県におきましても、壱岐市を含む関係する市や町からの要望にお答えいただき、昨年度に引き続き本年度も国に対して提出されております政府施策に関する提案要望書に重点事項として、ジェットフォイルの更新に向けて建造が促進されるよう補助制度を新設するといった具体的な提案要望を盛り込んでいただいております。ただいま申し上げましたとおり、ジェットフォイルの更新には多大な費用を要するものであり、国の支援なくして実現することは極めて困難であります。ジェットフォイルは島民生活の足として役割だけではなく、島民の命を守る救急搬送、さらに観光振興を図る上でも極めて重要な海上高速交通手段でもあります。今後もあらゆる手段を利用して議会とともに、積極的に取り組んでまいります。それからいわゆる準島民あるいは観光客の皆様方に、島民並みの航路航空路運賃で、提供すると、これはですね、私は今島民と準島民だけが、航路運賃、特に航路運賃が安くなっておりますけれどもですね、そのことが全体で今なっていない、観光客とはなっていない、このことをですね、一番望んでいる人、一番悔しく思っている人、それはですね、谷川代議士に他ならないと思っております。この航路航空路運賃の税並み、これが実現するまでにですね、いわゆる国境離島法が成立する前に、までに5年間の期間を要しております。私はこの離島航路航空路の税並み運賃の実現ということをですね、言い出しっぺとして、これだけですね、早く私はできるとは思っておりませんでした。それだけに私はこの全体、いわゆる全員の航路運賃を低廉化する、このことにですね、一番命をかけていただいているのは谷川代議士だと思っております。そういった中で、私は今離島国境離島法が成立いたしまして、さらにこの航路運賃を下げるためにはですね、どうしたらいいか、それは国境離島新法が皆さんご存じのように、航路航空路運賃の低廉化、輸送コストの低廉化、これは何の努力もいらなく、何の努力もしなくてですね、下がっております。しかしこの国境離島法が期待をいたしておりますもう一泊する旅行、旅行客の誘致、そして、島に仕事を作る、雇用の拡大、これはですね、相当な努力がいります。今、市としても全力をかけてこの二つに取り組んでおります。この二つの、雇用の拡大と、観光の振興、このことをですね、やはり実績を上げる。そのことが、私は、谷川代議士、谷川代議士がいなければこの国境離島法はできておりませんし、今後もですね、谷川代議士がいなければ、私は、観光客の旅客運賃の低廉化もならないと思っております。そういったことで、私たちはこの国境離島が求めております観光客の観光振興、そして、雇用拡大、これをですね、成し遂げる、そのことが次の谷川代議士のですね、よしと、次は観光客も含めた運賃の低廉化だと、その活動のエネルギーになると思っております。ですから私はぜひ議会にもお願いしたいのは、 この国境で新法の雇用拡大、観光振興にですね、議会とともに一丸となって取り組んでいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。
議長、
本島議員。
チャットファイルの更新に関してはですね、粘り強く各方面からですね、陳情されておるとは聞きました。東京都は財政支援があったから東海区線はできると言われました。それは当然ですね、企業のですね、本社は全て東京にあるわけです。ね、交付団体なんですね。もう東京都の財政はものすごいものがあるんです。しかし、我々離島民一番、ね、弱者は、この船、ジェットフィルがなければ、船がなければ、私たちは離島に行けないんです。長崎県もね、県民所得も低いんです。そうした場合は、やはり国が、やはりここに国益として、排他的経済区域、領土を守る、領海を守る、そうした、どう言いますかね、国に対して、それだけの私は恩恵を与えておるということでですね、粘り強く陳情をしていただきたい。これは島民の等しからざる、願いでありますので、ぜひとも、まあ、谷川大使がやっていただきました。そして、市長も離島振興協議会長として、ね、一生懸命に頑張っていただいた。そのことは評価します。しかし、次から次へと、また問題が出るんですよ。それを継続的にクリアしていただきたいのと思うんです。私は離島民として、一寸のうちにも、ゴムの魂、苦しくてもですね、義を忘れるなという気持ちで、今後ですね、一致協力して、やはりこの島の存続のため、恒久的な発展のために努力をせねばならないと思います。11月でしたかね、NHK のドキュメンタリーで、全日本のラグビーチームのエディさんの番組があっておりました。その方が日本のラグビーチームのテーマに挙げたのがジャパンウェイであります。日本らしく、日本らしく。私はですね、今からは生きも、生き上で、生きらしく、やはり、信仰するのが、やはり、生きの公共的な発展につながると思います。どうか、来年は、また、生き島民にとって、いい年であることを願いまして、一般質問を終わります。ありがとうございました。